樋口一葉作別れ道。お京さんいますかと窓の戸の外に来て、ことことと羽目をたたく音のするに、誰だえ、もう寝てしまったから明日来ておくれと嘘を言えば、寝たっていいやね、起きて開けておくんなさい、笠屋の吉だよ、俺だよと少し高く言えば、やな子だね、こんな遅くに何を言いに来たか、またおかちんのおねだりかと笑って、今開けるよ、しばらく辛抱しと言いながら、仕立てかけの縫い物に張り止めして立つは、年頃二十歳余りの粋な女、多い髪の毛を忙しい折からとて結び髪にして、少し長めな八畳の前だれ、お召しの台無しな斑点を着て、急ぎ足に靴脱ぎへ降りて、格子戸に沿いし雨戸を開くれば、お気の毒様と言いながらずっと入るは、一寸星とあだ名のある町内の暴れ者、笠屋の吉とて持て余しの小僧なり、年は十六なれども、ふと見るところは一か二か、肩幅狭く顔小さく、目鼻立ちはキリキリと利口らしけれど、いかにも背の低ければ、人あざけりてあだ名はつけける。ごめんなさいと火鉢のそばへずかずかと行けば、おかちんを焼くには火が足らないよ、台所の火消し壺から消し炭を持ってきて、お前が勝手に焼いてお食べ、私は今夜中にこれ一つをあげねばならん、角の質屋の旦那殿が五年主義だからとて針を取れば、吉はうんと言って、あのハゲ頭に惜しいもんだ、お初を俺でも着てやろうかと言えば、バカおいでない、人のお初を着ると出世ができないというではないか、今から伸びることができなくては仕方がない、そんなことをよそのうちでもしてはいけないよと気をつけるに、俺なんぞご出世は願わないのだから、人のものだろうが何だろうが気かぶってやるだけが得さ、お前さん、いつかそう言ったね、運が向く時になると俺に糸織りの着物をこしらえてくれるって、本当にこしらえてくれるかえと真面目だって言えば、それはこしらえてあげられるようならおめでたいのだもの、喜んでこしらえるがね、私が姿を見ておくれ、こんな容態で人様の仕事をしている境涯ではなかろうか、ま、夢のような約束さとて笑っていれば、いいやな、それはできない時にこしらえてくれとは言わない、お前さんに運の向いた時のことさ、ま、そんな約束でもして喜ばしておいておくれ、こんな野郎が糸織り揃えをかぶったところがおかしくもないけれどもと寂しそうな笑顔をすれば、そんならきっちゃん、お前が出世の時は私にもしておくれか、その約束も極めておきたいねと微笑んで言えば、そいつはいけない、俺はどうしても出世なんぞはしないんだから、なぜなぜ、なぜでもしない、誰が来て無理やりに手を取って引き上げても、俺はここにこうしているのがいいのだ、笠屋の油引きが一番いいのだ、どうで目倉島の筒袖に三尺を背負って出てきたんだろうから、渋を買いに行くとき、かすりでも取って吹き矢の一本も当たりを取るのがいい運さ、お前さんなんぞは元が立派な人だというから、今に上等の運が馬車に乗って迎えに来やすのさ、だけれどもお目かけになるという謎ではないぜ、悪くとって怒っておくんなさるなと、ひなぶりをしながら身の上を嘆くに、そうさ、馬車の代わりに火の車でも来るであろう、ずいぶん胸の燃えることがあるからねと、お京は物差しを杖に振り返りて、吉蔵が顔を守りぬ。 いつものごとく台所から炭を持ち出して。お前は食いなさらないかと聞けば、いいえとお経のつむりを振るに。では、俺ばかりごちそうさまになろうかな。本当にうちのケチンボめ、やかましいことばかり言いやがって、人を使う方も知りやがらない。死んだおばあさんはあんなのではなかったけれど、今度の奴らと来たら一人として話せるのはない。お京さん、お前はうちの判事さんを好きか？ずいぶん嫌味に出来上がって、いい気の骨頂の奴ではないか。俺は親方の息子だけれど、あいつばかりはどうしても主人とは思われない。番号と喧嘩をしてやり込めてやるのだが、ずいぶん面白いよと話しながら、金網の上へ餅を乗せて、おお熱々っと指先を吹いてかかりぬ。俺はどうもお前さんのことが他人のように思われぬはどういうものであろう。お京さん、お前は弟というを思ったことはないのかと問われて、私は一人子で兄弟なしだから弟にも妹にも持ったことは一度もないという。そうかな。それではやっぱり何でもないのだろう。どこからかこう、お前のような人が俺の親身の姉さんだとか言って出てきたらどんなに嬉しいか。首ったまえかじりついて、俺はそれぎり往生しても喜ぶのだが、本当に俺は木の股からでも出てきたのか、追死が親類らしいものに会ったこともない。それだから幾度も幾度も考えては、俺はもう一生誰にも会うことができないくらいなら今のうち死んでしまった方が気楽だと考えるがね。それでも欲があるからおかしい。ひょっくりへんてこな夢何かを見てね。普段優しいことの一言も言ってくれる人が、おふくろや親父や姉さんや兄さんのように思われて、もう少し生きてやろうかしら、もう一年も生きていたら誰か本当のことを話してくれるかと楽しんでね。面白くもない油引きをやっているが、俺見たような変なものが世間にもあるだろうかね。お京さん、おふくろも親父もからっきり当てがないのだよ。親なしで生まれてくる子があろうか。俺はどうしても不思議でならないと、焼き上がりし餅を両手で叩きつつ、いつも言うなる心細さを繰り返せば。それでもお前、笹鶴錦の守り袋というような証拠はないのかい。何か手がかりはありそうなものだねと、お京の言うを消して。なあに、そんな気の利いたものはありそうにもしない。生まれるとすぐさま橋のたもとの菓子赤子に出されたのだなどと、方々のやつらが悪口を言うが、もしかするとそうかもしれない。それなら俺は小敷の子だ。おふくろも親父も小敷かもしれない。表を通るボロを下げたやつが、やっぱり俺が親類巻きで、毎朝決まってもらいに来るびっこめっかちのあのババアなんかが、俺のための何に当たるか知れはしない。話さないでもお前は大抵知っているだろうけれど、今の笠屋に奉公する前はやっぱり俺は角兵衛の獅子をかぶって歩いていたのだからと打ちしおれて。お京さん、俺が本当に小敷の子なら、お前は今までのように可愛がってはくれないだろうか。振り向いてみてはくれまいねというに。冗談を言いでない。お前がどのような人の子で、どんな身かそれは知らないが、なんだからといって嫌がるも嫌がらないも言うことはない。お前は普段の気に似合わぬ情けないことをお言いだけれど、私が少しもお前の身なら、否認でも小敷でも構いはない。親がなかろうが兄弟がどうだろうが、 身一つ出世をしたらばよかろう。なぜそんな育児なしをお言いだと励ませば。俺はどうしてもダメだよ。何にもしようとも思わないと、下を向いて顔をば見せざり。